はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。セットオフェンスなしでも攻められますと。セットはいりませんよ。という話をしたいと思います。最初にいただいたメールを一通読ませてください。メルマガの読者さんからいただいたメールになります。いつもわかりやすい動画ありがとうございます。とてもわかりやすい説明で参考にさせていただいてます。ということでありがとうございます。現在アンダー12、5、6年生のコーチをしておりますが、コーチ歴2年で自分がバスケした時は20年以上前に大学のサークルでやっていた程度です。いろいろな動画を見て勉強しながら、教えています。チームの現状、基礎的なことはある程度できるようになったかなという感じで、冬の市大会に向けて、セットオフェンスの練習をしようかと考えています。小学生向けの簡単なセットオフェンスがあれば教えていただきたいですというね、メルマガの読者さんからメールをいただきました。ありがとうございます。このご質問に対するですね、直接的な回答は、セットはいらないと思いますということですね。そしてその代わりに3対3の練習が一番効果的ですよ。3対3の練習をたくさんやりましょうということをね、あなたに提案したいと思います。3対3の練習っていうのはですね、チームプレーの縮図でして、バスケットボールのプレーが全て詰まってるのが3対3なんですね。逆に言うと1対1や2対2の練習だと何かが欠けてるというふうに私は思います。1対1の練習だとですね、ボール持った人とそのディフェンダーのその1対1なので、パスをするっていうことがないわけですね。だから1対1だとパスの技能が磨かれません。それから2対2だとですね、ボールマンとそのボールをもらう人の関係だけなので、オフボールのところでの攻めというのがないわけですね。逆に言うと1対1をすることで、パスをしないことでですね、その自分で攻める力が養われるし、2対2ではですね、直接的な、パスワークを学ぶことができますので、これはこれですごく重要な練習だしトレーニングとしては必要なんですが、まあ、チームプレー全部が入ってる、ねシュートもパスもドリブルもそしてボールを持ってる人も持ってない人もこう全部プレーできるっていうのはこれ3対3ということになるわけです。はい。で、ディフェンスの立場からするとですね、3対3をやると、コートが広いですから、それだけですね、自分がカバーする範囲が広くなるので、きついんですね。なので練習できついことをやれば試合が楽になるというね、オーバーロードの原則でディフェンスとしては非常にいいトレーニングになる。これも3対3ということですね。で、オフェンスは逆にコートが広い、スペーシングが広いので、成功体験が得やすいと、オフェンスの方が有利な設定になるということですね。なのでボールを持った人がなんか迷うというよりはですね、攻める習慣がつくと、まあ、この辺がすごく重要なことかなと思います。最近だとですね、3x3 と言われている競技ですね、3人制のバスケットボールがオリンピック種目にもなっていて、世界的にね、どんどんこう普及してますけれども、あれが広がっている理由の一つはですね、このあたりですね、ディフェンスもオフェンスも非常に効果が高いので5人制にも役立つという意味で 3x3 が有効なんだと思います。はい。で、話を本題というかですね、フォーメーションの代わりになぜなるのかっていう話なんですけど、3対3のプレーっていうのはそのまま試合に使えるんですね。はい。ちょっと図を見ていただきたいと思います。ラジオで聞いてる方はこのまま声だけ聞いていただいて、十分理解できると思うんですが、図の方は私のインスタグラムに貼っておきますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。例えばですね、まあ小学生向けではないかもしれませんが、オンボールスクリーンのプレーをちょっと紹介します。ボールを1番がトップで持ってますね。そして4番5番の選手がエルボーにいるという三角形のトライアングルのプレーですね。こういうプレーを練習したとします。ボールマンに1人の選手がスクリーンに行きました。そしてドリブルでそれをスクリーンを使ってピック&ダイブしました、ね、で反対側の選手はそのダイブに対してリフトしてスペースを取ると、まあ、よくあるパターンですよね。この選手がそのままですね、1番の選手がそのままドライブに行くというケースもありますし、このピックしてダイブした選手にボールを入れてローポストで勝負ということもあります。またディフェンスがそれに対してカバーしたらですね、外側のこの5番の選手のポップが開くということで、まあ、こういった形でですね、非常に基本的な縦の3対3だと思うんですけれども、まあ、これをコートで練習したとしますよね。そしたらですね、これそのまんま試合で使えるんですよ。じゃあ残りの2人どうするのって言ったら、コーナーに置いとくんですね。コーナーに置いとけば、まあ、ディフェンスはですね、要はこの辺にこう いられると、そのマークマンほっとくわけにいかないので、まあコーナー、エンドライン沿いに、ディフェンスがこう置かれるわけですね。そしてそうすると真ん中のここの、制限区域の幅のところ、私はパイプって呼んでますけど、このパイプのね、この縦のラインのところ、パイプのラインのところだけで、実質コート上を3対3にすることができるという、こういうね、発想でもって、そのまんま、試合でもやればいいというふうに思うんですね。はい。で、もしこの2番、3番のコーナーマンのディフェンスが、このカバーに寄ってきたらですね、これポンとさばけば、ここからシュート、またはクローズアウトの1対1になるので、コーナーに置いといて、そして、そのまま練習でやったことを使うっていうのは、すごくいい方法だと思います。あともう2つぐらい実例を言いますね。今度は広いトライアングルですね。まあ、こっちの方が、小学生向けかもしれませんが、まあ、中学生、小学生でも十分できる形で、パスをしたらですね、パスしたら反対側にスクリーンすると。ね、反対側にスクリーンする。まあ、ポジションを入れ替わるだけでもいいですね。しっかりガチッとかけなくても、ポジションを入れ替わるだけでもいいですね。で、交差した時にこの選手がカールカットしました。で、カールカットしたところにパスを入れて、このままレイアップシュートいくという形ですね。まあ、こんなのはシンプルでいいと思いますね。この、トップとウィングの3対3。これを毎日のようにやっていって、で、試合では、コーナーに人がいて、で、そのまんまこれやってね、ということですね。もうこのプレーだけでもかなりのバリエーションがあると思います。パスをして、アウェイにスクリーン、ね。パスをして、そのままバスケットカット。ね、パスをしてボール方向にオンボールスクリーン、まあ、いろいろありますよね。それとこの試合中もですね、1、4、5っていうふうにこれ示してありますけれども、この2番、3番の人は試合中ずっとここかっていうとそうじゃなくて、これ交代交代でやればいいわけですね。そうすると相手のディフェンスからすると意外と何をやられてるか分からなかったりするので、なかなかこう先読みもできない、そういうプレーになりますから、実質ですね、2人が休憩していて、3人が攻めるという形は、これいくらでも作れるということになります。最後こういう3対3もありますね。これは横の3対3というんでしょうか、サイドライン沿いの3対3ですね。昔からよくある形になると思います。ローポストに1人、トップに1人、ウィングに1人という形ですね。ローポストにボールを入れたら、外回りがスクリーンをかけてポジションチェンジをすると、で隙があればスリップするみたいなね、こういう形っていうのは非常に昔からやられている形ですし、じゃあ残りの2人どうしたらいいのって言ったらサイドラインに広がっておくということですね。これに対してディフェンスがこうついてきたら飛ばしてあげれば、ここでシュートチャンスになるし、シュートに対してディフェンスが慌てて後追い、クローズアウトになったらそこで抜けばいいということになるので、まあ、こんな感じでね、3対3の、プレーをたくさんやって、それがそのまま試合に使えるという考え方でいれば、効果的な練習を積んだままですね、こう試合にできるんで、まあセットはいらないかなと。特に小学生であればいらないかなということで、ぜひたくさんの3対3の練習をして個人技能を伸ばしつつ、そのプレーをそのままですね、試合でできるような形を取ったらいかがかなと思いました。ぜひ参考にしてください。はい、ということで、ありがとうございました。いつもね、ご覧いただいて感謝しております。バスケの大学はバスケットボール指導者の応援というチャンネルで、毎日放送しております。チャンネルの登録をして、ぜひ次のね、動画でまたお会いしましょう。冒頭いただいた、メッセージのようなメルマガ、の読者さんからね、質問も受け付けておりますが、メルマガ登録してないよって方は、ぜひ下の説明欄からね、メルマガの登録よろしくお願いします。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。興味のある方は一度、説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。